それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第2:12-24です。それでは拝読します。コリント人への手紙第2:12-24。私たちが誇りとすること、私たちの良心が証ししていることは、私たちがこの世において、特にあなた方に対して神から来る純真さと誠実さをもって、肉的な知恵によらず神の恵みによって行動してきたということです。私たちはあなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。あなた方は私たちについてすでにある程度理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであることを完全に理解してくれるものと期待しています。この確信をもって、私はまずあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。このように願った私は軽率だったのでしょうか、それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははいはいは同時にいいえいいえになるのでしょうか。神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉ははいであると同時にいいえであるというようなものではありません。私たち、すなわち私とシルバノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子キリストイエスは、はいと同時にいいえであるような方ではありません。この方においてははいだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに証印を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私は自分の命にかけ、神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。それではパウロの計画の変更と題して吹き牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。今日は寒いだけじゃなくて風が強いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は人生の中で神様に従っていく中で計画を変更せざるを得ないことがあります。また状況が変わっていく中で計画を変更することが必要であると判断することがあります。最初はこうしようと、こういうことが一番いいことだと判断して動き始めます。でも途中で状況が変わったり、そしたらそうすると判断が変わります。途中で計画を変更することが最善だというふうに考えるようになる場合もあります。パウロは エペソにいる間に、マケドニアを通ってからコリントを訪問する計画を立てました。でも計画が変更になりました。一体どういうふうに計画が変更になったのか、事実関係を特定していきたいと思っています。ここのところ結構背景が難しいので分かりにくいところなんですね。特に一章の後半は分かりにくいところです。ですからよく分かるようにご説明いたします。まずその最初のパウロの計画なんですけども、それがね、コリントビテの第一の手紙の16章の6節に5節6節ですね、書かれてるんですね。そこに見るとパウロは当初マケドニアを経由して、それからコリントに行って、そこで冬を越したいという計画を打ち明けていました。16章の5節、私はマケドニアを通って、マケドニアってピリピからずっとね、アテネに行くと、アナトリアマケドニアってですね、あなた方のところに行きます。マケドニアはただ通過し、おそらくあなた方のところに滞在するでしょう。というのはそのコリントが一番のメインの大きな町だったからですね。冬を越すことになるかもしれません。どこに向かうにしてもあなた方に送り出してもらうためです。そしてコリントから送り出されて、そしてこのエルサレムに行きたいと思ってたんですね。ところがパウロはテモテ、シルマノって言うんですけどもね、テモテとシルマノから、シルマノっていうのはシラスの場所なんですね、報告を受けてパウロを貶めようとする緊急事態が起こりました。その緊急事態に、対応して予定を変更して、そのマケドニアを経由せずにいきなりコリントに直行したんですね。エペソにいるパウロのもとにこの緊急事態の報告を寄せられて、そのためにパウロは計画を変更してコリントに直行しました。この度のことは使徒の働きには記されていません。これはパウロの第3次伝道旅行の最中に2年3ヶ月の間エペソに滞在している間に起こった出来事でした。いわゆる中間訪問と呼ばれている出来事でした。パウロはコリントに直行し、そこでコリントの教会のある人たちからひどい攻撃を受けたんですよね。この人たちはパウロを尊敬せずに、侮辱し、悪口、陰口を言って反抗的な敵対的な態度を取ったようです。あれは教会の一致を壊すような態度でした。パウロはコリントに行ってひどい悪態をコリントの教会の一部の人から受けました。その後パウロは今度はコリントからマケドニアに行ったんですね。反対だったんですね。その際にパウロはまたマケドニアにからコリントに戻ってくると約束していたにもかかわらず、またもやその予定さえも変更して、そのままコリントに戻らずにエペソに帰ってしまったんですね。そしてパウロを傷つけた人に対してはコリントの教会が適切な処置をするように求める手紙を書きました。これが第二コリントの2章の4節と9節にもある涙の手紙と呼ばれているものです。これは現存していません。そのために、手紙が具体的にどんなものだったのか推測の域を出ません。パウロはマケドニアからコリントにすぐ戻ると言ったのに、結局パウロはコリントには戻らなかった。そしてエペソに帰ってしまってですね、その涙の手紙の話ちょっとしますね。ここなんですね。コリントの手紙の第2の2章の4節、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きましたという、涙ながら苦しみながらパウロは手紙を書いたって言ったんですね。これ直接会わないで手紙で苦しみながら書いたってですね、それはあなた方を悲しませるためではなく 私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでしたと書いてありますね。パウロはそのアテナの近くにあるコリントに戻るつもりであったのに、なぜそのまま今のトルコにあたる小アジアのエペソに帰ってしまったんでしょうか。パウロは使徒の権威に訴えて、コリントでパウロを傷つけた人々に対して激しい処分をすることだってできたんですね。もしパウロがコリントにいた人とすぐに会って決着をつけるならば、コリントのクリスチャンをひどく悲しませることになることが予想されました。パウロは厳しい処分を直接自分で下すことをせずに、冷却期間を置いて代わりに例の涙の手紙を書いて、コリントの教会の人たちに処分をさせて、そしてパウロを非難した人たちに悔い改めを起こさせるために時間を置きました。パウロはコリントの教会の人たちの悲しみを小さくしたいという意図がありました。それはパウロがコリントの人たちを愛しているために、厳しい措置をその回避したためなんですね。この、2章の4節ですね。これここに愛していたから、そのことだから悲しませる、もっともう痛みに合わせている、愛しているからだから手紙を書いたんだって書いたんですね。パウロは自ら乗り込んで直接対面して、人としての権威を持ってその悪口を言った人、敵対的な態度を取った人、頑なな人の規模を厳しく処分することができたんだけども、そうせずに悩みながら涙の手紙を書くという方法を取りました。まあ、そのために計画を変更したんですね。その第二コリントの1章の23節を見てください。ここになぜすぐにパウロがコリントに行くと言っておきながらなかなかコリントに行かないでおいたのか、なぜ本人に、会って直接面と向かって言わなかったのか、その代わりなぜ涙の手紙を書いたのか、その理由が第一コリントの1章の23節に書かれています。そこを見てください。1章23節24節を読みします。私は自分の命にかけ、私を商人にお呼びして、神を商人にお呼びしていますが、私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方への思いやりからです。これが動機なんだって書いたんですよね。私はあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立ってるんですから。パウロが対面で面と向かってパウロを悪く言った人を処分しなかったのは、パウロの愛と思いやりが理由だったのです。パウロはコリントの教会の人たち、その上に君臨して支配者として振る舞うつもりはありませんでした。でも振る舞うじゃないかって誤解されたのかもしれません。コリントの教会のために協力する働き人なんだよ、協力伝道者なんだよと自分をここで紹介しているんですね。ここで支配じゃなくて協力して働くものなんだよって書いてあるんですね。私も教会を支配する人は全くありません。教会の協力者としてキリストの教会に仕えようと考えています。パウロにはそういう事情があったんですけれども、コリントの教会の人たちは誤解して、パウロは計画変更したとして非難したんですよ。そのパウロに対する非難の声が第2コリントの1章の17節に聞こえてきます。パウロは17節に書かれているように、パウロは軽率だったんだと、パウロは人間的な肉的な判断をしたんだという非難を浴びせかけました。 パウロは気まぐれで思いつきで行動している、はいと言ってみたり、いいえと言ってみたりしている。パウロはもう信用できないというパウロの計画変更に対する非難が沸き起こりました。第二コリントの1章の12節から、18節までお読みしますね。私が誇りとすること、私の両親が証ししていることは、私がこの世において特にあなた方に対して神から来る純真さと誠実さを持って肉的な知恵によらず神の恵みによって行動してきたということです。私はあなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。あなた方は私についてすでにある程度理解しているのですから、私の主イエスの日にはあなた方が私の誇りであるように私たちもあなた方の誇りであることを完全に理解してくれるものと期待しています。この確信を持って私はあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。すなわちあなた方のところにを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてイダヤに行きたいと思ったのです。このように願った私は軽率だったのでしょうか、それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははいはいは同時にいいえいいえになるのでしょうか。神の真実にかけていますが、あなた方に対して私の言葉ははいであると同時にいいえであるというようなものではありません。15節にあるようにパウロの最初の計画が変更されたことをパウロは弁明しています。この17節にあるようにパウロは軽率であったわけではないんだ、人間的な思いつきの計画を言ったのではないんだ、はいがいいえと考え方がコロコロ変わるような信用できないことを言ったのではないんだというんですね。パウロは人をわざと欺こうとしたのではなくて、良心に従って誠実に判断したんだと弁明しています。この12節に、12節にあるように肉的な知恵によるではなく神の恵みによって行動しているんだと自分を弁明しています。パウロは神の導きと計画を悟ったための変更だったのです。この後コリントの教会はパウロから受け取った涙の手紙を読んで状況が好転しました。そしてほっとしたような状態になって、それからパウロは第三次伝道旅行の後半であるエペソからマケドニアを通ってコリントに行き、そしてコリントを折り返し地点としてもこのまたフィリピから海を渡ってシュアジのあのメレトスの方に行き、そして通夜カイザリアを通ってエルサレムに行きました。パウロはこの後エルサレムで逮捕され、長い間カイザリアに幽閉されました。パウロが囚人としてローマに行くようになることはパウロの計画にはなかったものと思われます。でも結局自分の計画にはなかったような方法で自分が当初夢に描いていたローマに行って福音を伝えたい、さらにローマから送られて、さらにヨーロッパの奥地に福音を伝えたいというビジョンが実現していくことになったんですね。パウロがコリント人への手紙の第2を書いた頃は紀元後55年頃であったと考えられています。そしてパウロがローマで殺されたのは紀元後65年から、67年頃であると考えられています。そうするとパウロがコリント人の手紙第2を書いたのはパウロが死ぬ10年前から12年前のことでした。パウロはこの後10年から12年後には自分が死ぬことになるということは、そういう計画はおそらく立てていなかったでありましょう。ましてやエルサレムで命をつけ狙われて裁判のため長い間囚人としてローマの総督の権限で、カイザリアに閉じ込められるというようなことになろうとは想像していなかったでありましょう。 ローマの軍隊に護送されてローマに行くことになることは当初の計画ではなかったと思われます。パウロの当初の計画と神の導きとはかなり違ったものになりました。でも神の摂理と不思議な導きによってパウロはその都度計画を変更しながら計画に修正を重ね、結果的には神に用いられた歩みとなりました。パウロの当初の人生の計画とはかなり違った展開になったとはいえ、パウロが漠然と思っていたローマに行きたいという夢は叶ったんですね。皆さんも自分の立てた人生の計画を変更しなければならなくなったということはないでしょうか。あるいは新しい事態が起こって計画を変更せざるを得ないということはないでしょうか。状況が変わることによって計画もその都度変えていくということはないでしょうか。また神の新しい導きを悟って方向を変えるということは、なかったでしょうか。計画を変更したからといって人から非難を浴びることがあるかもしれません。でも神が当初の計画を変更させるように神が導くことがあるんです。私の人生も計画変更続きでした。当初私は牧師になるつもりはありませんでした。アジアで神学を教えたいと計画をしておりましたけれども、でも途中で私が牧師になることが神の召しであることを悟って、そして私はカナダのトロントやアメリカで開拓伝道を始めました。でも不思議なことに自分が予期していない時にアジアで神学を教える道が開かれました。私は日本で牧師になって牧会をしたいという思いが与えられました。でも漠然とした思いだったんですね。日本であてもなくてどうやって自活できるだろうかと途方に暮れた時がありました。40ちょっと過ぎた頃なんですね。私40過ぎた頃、その当時はその日本で年齢制限というのがあったんですね。40過ぎたらもう就職難しいよというようなことを言われたんですね。で自分で仕事をしながら日本で開拓伝道をしようと思うようになったことがありました。働きながら伝道しようと思っても就職先は見当もつきませんでした。最後は生活保護を受けながら日本で伝道する方法はないもんだろうかと考えたことさえもありました。私は貧乏な生活に耐えながらも日本で牧師をしたいと思うようになりました。最初は牧師という仕事を嫌がっていた人間だったんですけども、いつの間にか人生の計画を変更して牧師として生きていくことに喜びを感じるように変えられていきました。神の国を第一に生きていく中で反対に思いがけずに大きな恵みと祝福を神様から受け取って、物質的なにも恵まれるようになりました。高松に導かれた時に、私の友人からの呼びかけがこれが神の召しであると悟りました。牧師級としての待遇は決して良いものではありませんでしたけど、実際にこの社議はアメリカで得ていた収入の3分の1以下だったんですね。それでもお金のために行くんじゃないんですね。使命に燃えて召しによって生きているんですね。私お金を稼ぐために生きるんではなくて日本で伝道牧会をするために祈っていましたので、友人からの呼びかけとそれからブローリチャーズ高松からの招きはこれは神の御心であると考えて、お金のためではなくてミニストリーのために、使命感のために高松に移住する決断を下しました。最初は私が1年ないし2年カナダにいる間に、代わりに牧会してくださる方を一生懸命探しておりました。良さそうな人に当初から声をかけていました。 アシスタントを見つけるために招聘委員会、この今の招聘委員会とはまた別のね招聘委員会を組織して、いろんな方にアプローチしておりました。しかし私の留守中に代わりに高松で牧会してくださる協力者を見つけることはできませんでした。留守中にもしも、まあ、葬儀がそういうようなことが起こったりしたらどうだろうかでしたら、そのために、まあ、きちんと代わりの方を見つけてはおきました。ですから体制作りはきちんとしておきました。まあ、あるいは、まあ、結局ビザと税金の関係で、あるいは家のメンテナンスの関係で毎年カナダと日本を往復することになりました。まあ、そうせざるを得ない事情があったんですね。一つの教会でずっとここに行っているということが、それはまあ理想であって、そうすることのニーズというのを私はよく重々、承知しております。でも日本の教会の事情というのはかなり変わってきてですね、一教会一牧師制が今崩れ始めています。一つの教会の中で一つの牧師という子たち、カトリックでもそうなんですね。カトリック の神父さんたちがもういつもあちこち回って月に一遍しかうちに来てくれないということが随分今起こってきているんですね。そして無牧の教会が増えてきています。そういう日本の教会も全体に変わってきています。で、まあ、その中でグロリチャル高松はずっとここで一教会一牧師制を保つことができたということ、これは他の教会から見ると実は恵みではあるんですね。無牧の教会あるいはいくつかの教会を見牧しながらぐるぐる回ってるっていうのは、どんどんいろんなこうディノミネーション、いろんな教派の中で見られてきています。まあ、でもそのいわゆる普通の通常の一教会の中でずっとここにいてくださる牧師がいたらいいなという気持ちはよく理解しております。でも事情があって計画変更となりました。不思議なことに、まあ、教会からのサポートがなくても毎年カナダと日本を往復するための必要が与えられるようになりました。で、私が計画を変更したという理由で非難の声が聞こえてきました。さらに高松の方々を愛する中でもう一つの計画変更へと導かれました。私は最初は老後はカナダに帰って子供や孫の近くで生きることを計画しておりました。でも日本に骨をうずめる計画へと変更しました。その計画の変更に従って教会の近く歩けるとかですね、そこに、家を建てて中野町 その街道から歩ける距離のところに平屋の家を建てる、自分はもう車を運転できなくなるような時が来るから、歩いても行けるようなところ、もう2階に上がれるようなことがなくなる時が来るから、もう平屋のうちでというの、そんなことまで計画して、そしてこれは自分の肉的な知恵によらずに神の恵みによって行動しました。そしてその中野町に家を建てるというプロジェクトが始まったんですね。結局これ神の御心だったものですから、新しい計画通りに不思議なほど良い物件が与えられて、そしてその新しい計画がその通り実行されました。これから神様の導きによって与えてくださったんだと、そのギフト、神様の恵みを感謝しております。もう一度第2コリントの1章の12節を引用します。私たちが誇りとすること、私の両親が証ししていることは、私がこの世において神にあなた方に対して神から来る純真さと誠実さを持って肉的な知恵によらず神の恵みによって行動してきたということです。第一コリントの1章の12節にある通り、肉的な知恵によらずに神の恵みによって行動する中で人生の計画に変更が生じました。 高松の中野町を自分の罪の住処にしようというふうに変わりました。パウロはエペソからコリントに行く計画に変更が生じました。一章十二節に語られるように、神から来る純真さと誠実さを持って肉的な知恵によらず神の恵みによって行動した結果、最もいい時に最も適切なやり方でコリントの難しい諸問題に対処することができたんですね。自分のわがままな野望や利己的な欲に惹かれて欲によって行動しても一生懸命求めても与えられません。それがヤコブ書の一章の6節以下に書かれている通りなんですね。こんな仕事に就きたい、こんなことをやりたいと自分の肉的な欲から出たことを神に求めても与えられません。第二コリントの一章の14節にあるように、神からの知恵を求めて恵みを求めて良心的に行動するときに、いつの間にか人生の計画が修正され、いつの間にか大きな恵みが与えられるんです。自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様に従っていくという中で犠牲が多いように見えますけれども、というのは家を捨て家族を捨て全部捨ててなんて神様に自分の十字架を追っていきなさいと、神様キリスト の十字架を第一に考えなさいという、これがもう非常に大きな犠牲によって、こんなことしたらもう自分が亡くなってしまうじゃないかというのは、自分を保てなくなってしまうんじゃないかというふうに思うかもしれませんけども、でも反対にこの世においても幾倍もの報いを受けると、死後の神の国においても大きな報いを受けるというふうに約束されているんです。そうしかもその信じる人には全てがこの報いを受けることができると約束されているんですね。最後に第二コリントの一章の22節から、22節までお読みします。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに注がれた方は神です。神はまた私たちに承認を押し保証として御霊を私の心に与えてくださいました。神の約束はイエス・キリストにおいて実現します。ここに神とキリストと聖霊の三位一体の神の働きが書かれています。パウロがテモテとシラス、これはシルマノという別名がありますけども、テモテとパウロとテモテとシラスですね。21節にあるように、父なる神から油注ぎを受けて伝道牧会の働きのために召されて任務を受けました。そして21節にあるように聖霊による油注ぎを受けました。そして22節には聖霊による承認を受けたと書かれています。これは救いの保証として自分のこの中に聖霊がうちに住んでくださいます。それはイエス様を信じ受け入れた者は誰でもこの聖霊の承認を受けることができます。自分は救われたんだ、自分は神のことをされたんだ、自分は永遠の命をすでに持っているんだ、自分は神の国を受け継ぐものになったんだということをどうやって確信することができるでしょうか。聖書にそう書いてある。でも本当かなって疑うことがあるかもしれません。どうやってそういう癖がある御言葉の約束を確信することができるのか、御言葉の約束してくださいと、いや御言葉の約束があります、でもそれを本当だな、確かに自分は救われたんだ、自分は神の国を受け継ぐことができたんだと、どうやってそのことを あそうなんだなと確信することができるんですか。それは聖霊の働きなんですよ。聖霊は救いの保証をしてくださることです。 その保証として聖霊の証人を心に、神はまた私たちに証人を押し、保証として聖霊を私たちの心に与えてくださいました。自分の心の中で聖霊を受けて、ああそうなんだ、自分は救われたんだ、自分は神の国を受け継ぐものとなったんだという確信を得ることができる、そう心から思うことができるのは、それは自分の心の中に聖霊の証印があるからですね。証印ってちょうどあの保証のためのスタンプみたいなですね、あのハンコみたいなですね、実印を押してくださった神様の実印を押してください。自分の心の中に自分は救われたんだということを確信することができるように、神様がその導いてくださってですね、20節に書かれているように、神は約束されたことをことごとく実行に移してくださいます。そして神様は私を救って、私を固く保ち、神の国を受け継ぐ者としての保証を、聖霊の証印をこの中に押してください。そして自分が救われたことの確信を与えてくださいます。パウロがコリントの人たちを励ましたように、信仰に固く立って、そして神の約束がことごとく実現することを信じて、信仰によって生きていきましょう。そしてパウロが変革の計画の変更に導かれたように、信仰生活の中でその計画の変更へと導かれることがあるんだということを、今日の言葉から学びたいと思っています。お願いいたしましょう。天の父の神様、人にはさまざまな計画があるけども、神の御旨だけが固く立つという言葉があります。神様、どうか自分で語ってた計画、あるいはいろんなことを考えますけども、その中で神様は正しい方向へと導いてくださいます。そのことの導きを感謝いたします。その神様の導きのことを、御心を私たちが悟り、そしてあなたの道へとまっすぐに歩むことができますように、心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはいけない、すべての道において主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるということもありますけれども、私の行くべき道、正しくまっすぐに歩むことができるように助けを与えてください。イエスキリストの名前を通して祈ります。アーメン。
メッセージありがとうございました。